テーマとしてはですね、割と最近のトピックにフォーカスしてですね、お話をさせていただこうと思っています。で、中にはね、それ最近って言ってももう数ヶ月前ですよっていうぐらい先に進んでる方もいるかもしれませんが、割とってことですね。で、ただですね、ベースの話がやっぱり分かってないと、次こうなりますって言っても全然話が通じないんですよね。で、いつもベースの話をするんですが、このベースの話がですね、大体いつも1時間ぐらいかかるんですよ。で、今日カンファレンスの方に確認をしたら、ルーム A についてはもうガンガンギア全開でやってもらっていいですっていうふうな許可をもらっているので、割とすっ飛ばして20分ぐらいでお話をさせていただこうと思います。すごく何ていうか詳しくというかですね、ベースしっかりと私も実はちょっと後ろで聞いてたんですが、先ほど私の前のセッションの藤江さんのセッションのところでですね、ベースの話をしているので、連続で聞かれている方はつながりがいいかなと思うんですが、もしかしちょっと別の部屋から来られている方も含めてですね、前のセッション聞いてないよっていう方どれぐらいいらっしゃいますか？ルーム B から来たよとか C から来たよとか。ああ、そうなんですね。あ、でもすごいですね。半分以上ぐらいはルーム A でそのまま来られているということなんで、じゃあやっぱり20分でですね、ご説明させていただこうと思います。その方があまりにも多いようだったらもうちょっと時間かけようと思ったんですが、で、少しだけちょっとダイブをしながらお話をしてみたいと思います。で、先ほどですね、このルーム A で藤江さんがサムルとかオープン ID コネクトを例にですね、まさにお話をされていましたが、標準のプロトコルに従ってですね、Azure Active Directory、開発を行っていくことができますということですね。ものすごい基礎のお話ですが、いわゆるこれね、AD15 周年なんで、オンプレのドメインコントローラーの延長のつもりで、もしかしたら来られてる方、そういうサービスでは基本ありませんということですね。そういうサービスもあります。Azure のアクティブディレクトリードメインサービスっていうですね、そういう専用のサービスがありますが、Azure アクティブディレクトリは基本オープンプロトコルをベースとしていて、そこにですね、Azure AD ジョインとか、ワークグループジョインとかですね、そういった、なんていうか、そのドメインに参画するみたいな概念が追加されてるんですが、基本は、オープンプロトコルがベースになってますということです。で、今日ですね、これから私が話す話は、一番下の OpenID コネクトを使おうと思いますが、この話は全てに通じる話になります。何かというと、プロトコルはさっきの藤井さんのセッションを見ていただいた方お分かりの通り、全然違うものが使われてます。サムルの中、例えば XML になっててですね、なんか証明書が真ん中にペタッと貼り付いててとか、あと、クレームっていうのがですね、アサーションの形で中にですね、XML で入ってたりと。一方の OpenID コネクトの方は、さっき JWT って話が出ましたけど、JSON フォーマットですね。証明書もですね、あるところに添付されてたりするんですが、全然フォーマットも違うし、中身も違うんですが、安全性とか証明書の考え方とか、今から私が話す話は全て、ベースは同じになりますので、OpenID コネクトで話しますが、上にも共通する話だと思って聞いてください。まず今の Azure Active Directory ですね、開発者の皆さんが作ったアプリはエンドユーザーからどう見えるのかっていう話です。ものすごい基礎の話します。まず作る話じゃなくて、皆さんが作ったアプリが使うときにどういう動きに見えるのかと、これちょっとスマホをイメージしましたと。よくですね、スマートフォンで Facebook でログイン、Twitter でログインみたいな、そういう立て付けのアプリありますよね。一番代表的な立て付けが、そこでサインアップするのか、あるいは Facebook でログインするのか、Twitter でログインするのか、あれと同じで、企業向けの、アプリケーションなんかですと、Google Apps とか Office 365と連携したいというようなニーズが出てくるかと思います。で、そういったときに、ここにあるようなですね、Work or School アカウントでログイン、これちょっと分かりづらいんですが、日本語で組織または学校のアカウントっていうふうに訳されます。これ何かというと、皆さんご存知かと思いますが、マイクロソフトっていうのはコンシューマー用にはマイクロソフトアカウントっていうのを出してるんですね。で、Azure Active Directory は組織アカウントです。この2つは今後一緒になることは絶対にありません。なぜかというと、組織アカウントには必ず管理者が必要です。組織アカウントはマルチテナントという概念になっています。テナントの隣の人は見えません。逆にテナントの中の人は見えますと。これマイクロソフトアカウントで導入したら大変なことになりますよね。一般の家庭の人にわざわざ管理者立ててくれって言ったら、もうそれだけで逃げていっちゃいますから、逆もしんなりですよね。管理者今後立てられませんって言ったら、企業の人逃げてきますよね。なので、一緒になることはありませんが、ありません。で、Azure Active Directory というものは、それはそれで一つのものなんですが、後でご紹介するように、開発は実は同じスタイルで今後できるようになるので、実はアイコン、こういうアイコンになってますね。こういうアイコンを必ず入れてくださいという、一応ガイドラインになっています。 以前違うアイコンだったんですけどね、もうマイクロソフトのクレデンシャルでログインするんだというようなですね、まあ、そういったアイコンになっています。でここで、ユーザーさんがカチッとボタンを押します。 Facebook のアプリと同じです。そうすると Azure AD のこれ Office 365って出てますが Azure AD だと思ってください。 Azure AD のログイン画面が出てきますと。でここで ID パスワードを入れますと。でよく私セミナーとかではここ詳しく話すんですが、ここで例えば AD とのフェデレーション組んでる場合は ADFS の外向けのですねプロキシのログイン画面が出てきたりとか、2要素認証を組んでる方は、まあ、実際にデモなんかでもよくやるんですが、こうスマホにですね電話がかかってきてログインしたりとか、間でゴネゴネゴネゴネ入りますが、とにかく開発中はそういうの一切関係なくてですね、ここでログインが成功したらとにかくトークンと呼ばれるものが戻ってくるんですね。でトークンというものが戻ってきて、そのトークンを使ってアプリケーション左側が、構築したアプリケーションだと思ってください。アプリケーションはこのトークンを使ってバックエンドの API サービスを呼び出して動くという形になります。 Facebook のアプリもそうやって動いてますよね。 Facebook の ID でログインすると友達の情報とか友達がいいねした情報とか友達が投稿した情報を見て自分のところに興味あるニュースが流れてきたりとかしますよね。あれは実は API で常にバックエンドで呼び出して連携をしてます。同じことができます。メールのサービスを呼び出したりとかですね、いろいろOffice365 の場合は予定表に書き込んだり読み込んだりとか、ワンドライブでファイル同期なんかやってると日常のファイル自体をもうクラウドから持ってくることもできます。ファイルを書き込んだり読み込んだりとか、いろいろなことができるようになっていますということですね。ちょっと Office365 の例で書くとこうなりますね。サインウィズオフィスさん、このアイコンは本当は良くないかもしれませんが、よく米国のアプリでもこういうの使われてたりしますね。 do.com っていう CRM のアプリケーション、今パソコン持ちの方は行っていただくとですね、サインアップってボタンを押すとやっぱり Google Apps でサインアップするか Office365 でサインアップするかっていう画面が今もうその皆さんお持ちのパソコンで見れます。でこういうボタンがついてるんですね。でボタンを押すと同じです。 Office365 のログイン画面が出て、アプリケーションがログインすると、メール、カレンダー、ファイル、あと、先ほど藤江さんがグラフ API って話してましたが、基本的にピープルの情報にもアクセスすることができますということでね、組織の中のユーザー一覧とか取れるので、実は今ですね、ピープルピッカーみたいなアプリケーションも作ることができるようになっているというような形です。でバックエンドのアプリケーション呼び出し、今サラサラサラっとメールのアイコンとか予定のアイコンとか書きましたが、まあ、こんな感じでいろいろと API を呼び出すことができるようになっていますと。で時間がなくなっちゃうとあれなんで、お話しすると、今 Skype for Business ありませんが、あこれビデオ撮ってるんですね。Skype for Business の API ありませんが、まあ、ちょっと期待しててくださいというようなですね話もありますので、ぜひですね開発するつもりでやる気満々で待ってていただければというふうに思います。一部そういった API がないものもあるんですが、ここに書いてませんけどオフィスグラフといってですね、頻繁にやり取りしている人みたいなのも取れます。なのでピープルピッカーもこうバカみたいに言うとちょっと失礼ですね、ただずらずらずらっと組織の人を並べるんじゃなくて、よくやり取りしている人を並べておいてモアみたいなボタンを押したら組織の中の他の人を出すとかですね、そういったアプリケーションも作ることができますし、その人がよくやり取りしているドキュメントとかメールも取れるので、マシンラーニングのエンジンかなんかにかけてその人が響く単語は何かとかですね、そういうものを抽出したりとか、そういう面白いアプリケーションも作ることができるようになっているという形です。でセールスフォースはですね、セールスフォースさんについてはオフィス365との連携アプリ非常に注力してくださっていて、まあ、よくアメリカのイベントなんかだとセールスフォースとの連携のですねデモなんかをよくお見せしたりするんですが、今日はちょっとお時間の関係があるので、飛ばさせていただきたいと思います。で、今ユーザーから見た目でしたが、中でどう動いているかっていう話ですね。これまさにさっき1限目というかこの前の時間にですね、藤江さんのセッションの中で、話が出ていたところのちょっと繰り返しになりますが、初めてこの部屋で来られて聞かれる方もいると思いますので、中でどう動いているかというのをオープン ID コネクト、そのベースとなる OOS2.0 というものを使ってちょっとですね流れを見ていきたいなというふうに思っています。まず最初ですが、まずですねごめんなさい、 API 呼び出しする前に、Azure AD にアプリケーション登録します。Azure AD にアプリケーション登録します。これ世の中全部そうですね。 Facebook とか Twitter とか全部そうですね。アプリ登録っていうのは必ず ISV さんが1回だけやっておきます。これはエンドの人はやる必要はありません。 ISV さんが1回だけ自分用のアプリ用に1回だけアプリ登録をしておきます。そうするとアプリ用の ID っていうのが振られるんですね。文字列の羅列が振られます。それは Azure AD ではクライアント ID というふうに呼んでいます。クライアント ID とあと、アプリケーションのパスワードに相当するクライアントシークレットと呼ばれるものが振られます。 あと、どこの URL に戻っていいですよというですね、リダイレクト URI というものも複数ですね、アプリケーションによって登録することができるようになっているので、まあ、そういった形でアプリケーション登録を行ってくださいと。で、ちょっとごめんなさいね、もうデモはやりません。アプリケーション登録をしたという前提です。アプリケーション登録が終わると、アプリケーションはこういうふうにつなぎます。まず、ブラウザー本体、もしくはブラウザーに相当するもの。で、何かというと、例えばスマホであれば、UI ウェブビューとかウェブビューコントロールみたいなやつですね、コンポーネントみたいなやつですよね、 Android のアプリとか、普通に iOS のアプリでも持ってますよね。ああいったブラウザーのコンポーネントっていうのは必ず今ネイティブアプリでもありますので、あの UWP という Windows のアプリでももちろん使えますので、そこにですね、こういった URL でとにかくページ飛ばしてくださいと。で、ここで渡しているものがポイントで、何かというとクライアント ID イコールここに点々点って書いてますが、Azure AD にアプリ登録した時のクライアント ID 入れるんですね。で、リソースってこれもポイントです。リソースって何かって、これ実は後で紹介する VTS エンドポイントでは変わるんですが、今ですね、リソースってのは何かというと、ここにどこに接続したい、どの API に接続したいよっていう情報を書いてください。例えばさっきの Facebook で言うと、ログインが終わった後必ず Facebook に対して友達リスト取りに行ったりしますよね。そうするとここは Facebook になるんですね、必ずね。つまり Facebook のアプリ作るときは絶対ここ Facebook になるんですけど、Azure AD の場合はどこにアクセスするかって分かりません。例えば Exchange に指定してもいいです。ここ https://outlook.office365.com/ ってやると、それは Exchange のことを意味してるんですね。リソース ID っていうのが必ず振られてるので、シェアポイントにアクセスしたいとか、エクスチェンジにアクセスしたいとかいうふうに指定します。で、ここカスタムのアプリにすることもできます。そういうところが Facebook とか違いますよね。自分でアプリをぶら下げることができて、ここでカスタムのアプリをして、自分で ID を振って、その ID にアクセスしますというふうにやることができます。で、リダイレクト URI、これは URL エンコードされているので、ちょっと見づらい文字列になってますが、http://localhost/test って書いてます。これが URL エンコードされてますが、ここに戻ってこいというような URL を渡しています。で、そうするとログイン画面が出るんですね。で、ログイン画面の中でさっき言ったユーザーがゴニョゴニョゴニョゴニョゴニョゴニョやって失敗するかもしれません。成功するかもしれません。とにかくログインに成功すると、リダイレクト URI のところにロケーションヘッダーくっつけて、要は戻ってくるんですね。そこにリダイレクトされて戻ってきます。リダイレクト URI に戻ってくるんですが、ここでポイントがあって何かというと、さっき藤江さんの説明の中でもちょっとあったコードっていうものが付与されて戻ってくるんですね。ここでコードってものが付与されて戻ってきます。で、アプリケーション側はこのコードを読み取ります。このコードを読み取って何をやるかというと、今度は裏側でこれを投げます。ウェブサーバーの裏側で、必ず裏側でやってください。裏側で受け取ったコードを使ってクライアント ID はさっき説明しましたね。で、ここで初めてシークレットっていうのを入れます。ここでアプリケーションのパスワードであるクライアントシークレットを指定して、今度はアクセストークンくれねえかってお願いしてるんですね。これね、オーサライゼーションコードを使ってアクセストークンが欲しいですと、トークンが欲しいですという要求をします。そうすると Azure AD はこのようにアクセストークン、リフレッシュトークンとこういうものを返します。で、今からご説明しますが、このアクセストークンってやつが一番重要です。このですね、3種類コードが返ってきましたよね。一番最初覚えてますかね、これコードが返ってきましたよね。で、アクセストークンって返ってきてますよね、下にね。で、リフレッシュトークンって返ってきてますよね。この中で一つだけ仲間外れがいるんですね。どれでしょうか。実はアクセストークンなんですね。アクセストークンだけは意味を持ってます。これは盗まれると結構大変。他のものは意味を持ってないんですね。他のものは盗まれても、例えば後で紹介しますが、個人情報とかは一切入ってません。アクセストークンは実はさっき藤江さんも中見せてましたけど、個人情報が入ってるんですね。なのでこれは他のものと性質が違うということを覚えておいてください。で、この受け取ったアクセストークンを使ってエクスチェンジサーバーだとかシェアポイントサーバーだとかに対して呼び出しを行うと、API 側でもチェックしてるんですね。 API 側でもこのオーサライゼーションヘッダーの中に入れた、このオーサライゼーションヘッダーの中に入れたアクセストークンをチェックして、問題なければ API が答えを返す、問題があればエラーを返すというふうにして動いているっていう形になります。で、ちょっとですね、いつもだとフィドラーで見て確認するんですが、それも今日ショートカットします。ごめんなさい、今日はデモしません。フィドラーっていうですね、ネットワークプロトコルキャプチャーソフトが ありまして、さっき藤江さんはあれですよね、別 の、 あのトレーサー使ってましたけど、あれでももちろん大丈夫です。あのサムルの場合はああいったトレーサーがあったりしますし、あのフィドラー以外にもネットワークプロトコルキャプチャーソフトありますので、そういうので見て、あの実際に投げていただくと返ってきてるあの値とか見ることができますので、まあ、ぜひですね、あのさっき藤江さんがやってたみたいなこう楽しんでみてください。さあそしてですね、楽しんでみてください。ちょっとなんかね、あの変態な遊びですけどね何ニヤニヤしてるんだって思われるかもしれませんが、ちょっとそれはすみません、はい、でなぜオオースなのかっていう理由がですね、あの、まあ、ここで述べる2つじゃなくてもっとたくさんあるんですが、よく代表的に述べる2つとしてちょっとピックアップさせていただきます。これもものすごいショートカットします、すみません。まず1つ目が、アクセスの仕方がウェブとモバイルでほぼ同じなんですね。今のフローってウェブアプリでもいいしモバイルアプリでも両方ともいけるんですね。ちょっと1個だけ違うとこあります。あのクライアントシークレットってやつ渡してましたけど、あそこだけ実はちょっと変わるんですけど、そうはいかないんですけど、モバイルアプリの場合ね、あのなんですが、そういう細かい点を除き基本フローが一緒になるってことなんですね。これ過去にもいろいろあったんです。例えば WS フェデレーションってさっき出てきましたよね。ここはさっきの3つの中であのオープン ID コネクトが一番優れてる点で、何かというと WS フェデレーションの方はこういうあのネイティブのフローをやる場合は WS トラストっていうのを使うんですね、下ね。そうすると全然違うプロトコルになるんですよ。そうすると WS トラストと WS フェデレーションと両方覚えなきゃいけないってなるんですけど、OpenID コネクトとか OOS とかは基本ベースの流れの大まかなフローが同じ、細かいところは変わってくるという、まあ、そういう形になります。それからもう一個優れている点がここですね。必ずブラウザーでログイン画面を出すっていうこの仕様が綺麗なんですよね。なぜ綺麗なのかというと、いろんな意味があります。自分のところでパスワードを持たないという意味もあります。これは IDP に任せてるんですね。要はパスワード管理は一切せずに一回飛ばしてるわけです。で戻ってこさせてるっていう、こういうフロー自体のその概念の綺麗さもありますし、もう一つですね、ログイン画面で何が起こるかわからないわけですよ。要は AD フェデレーションやってると ADFS に一回飛んで戻ってきたりするんですね。とか あるいは、2要素認証が入るとそこで一回電話かかってきて、電話に答えて初めてログインに成功するってなるんですけど、アプリケーションは一切関係ないんですよね。アプリケーションって飛ばして戻ってくるまでもう口を利く開けて待ってるだけです。ずっと待って、エラーもちゃんと返ってきますから、エラーが返ってくるか正しく返ってくるかを待ってるだけ。要するに間は、一切、関係ないので、IT プロの方が右のようなことをやっても開発者は影響しない。逆に開発者が作るものがタコいからって言ってIT プロが迷惑をするようなこともないということで、まあ、分業がちゃんとできているという形になります。でもうちょっと、もう20分経っちゃいました。もうちょっとであります、すいません。これ説明して終わりにします。でさっき3つコードがあって、その中でアクセストークンだけが特殊だっていう話をしました。でこのアクセストークンがどういう仕組みになっているか、これもうさっき藤江さんやってましたね。藤江さんのセッション出てない方のためにあえて説明しますが、 ID トークンとかアクセストークンとかクライアントアサーションと呼ばれるものはこういったフォーマットに実はなってるんですね。何かというとドット区切りのトークンになっているんですね。必ずドット2箇所あるんで、さっき言ったフィドラーとかでキャプチャーして見てみてください。必ず2箇所ドットが入ってます。必ず2箇所ドットが入ってます。でこれ要は 3つのドット区切りのトークンになってるんですね。でこの一つ一つはベース64エンコードされています。ベース64エンコードされてますが、まあ、ちょっと変形って書いてるのは何かというと、URI 文字列と重なるものだけ変換がかかってます。例えばベース64にプラスってあるでしょ。ベース64の結果にプラスってありますけど、あれご存知の通り URI の意味ではスペースもしくは区切りを意味しますから、プラスはマイナスに変わります。あとスラッシュっていうのも入りますよね。ベース64ってスラッシュってありますが、スラッシュって意味があるので、スラッシュは、アンダーバーだったかなに変わりますとかですね。あとケツにイコールがつきますけど、イコールも意味があるのでケツのイコールは取るとかですね、まあ、そういった仕様の若干のもう本当に簡単です。本当に簡単な、ベース64プラス、独自エンコードというような形になっています。でこのエンコードされたものを紐解くとこういうものが入ってるんですね。でこの真ん中がさっき藤江さんが見せてたやつですね。真ん中のところにその人の氏名だとか、これものすごい省略してます。点点点って書いてるけど、さっき藤江さんが見せてたみたいにザーッと入ってるんですね。この中にメールアドレスの情報だとか、いろいろな、あ、ちょっとバッテリーがなくなってますって言ってる。ちょっと待ってくださいね、すいません。これか、あれ電源が入ってるな。これが抜けそうになってたのか。 ちょっと待ってくださいね、すいません。あ、まあいいや、あ、なんか消えました、大丈夫です、はい、すいません。真ん中にですね、情報がザーって、これが要はクレームって呼ばれる情報が入ってるんですね。なので、たまにいらっしゃいます、たまに知らない方で作るアプリでですね、オーセンティケーションをやった後でわざわざグラフ API 呼びに行くっていうような作りを、要するにユーザー情報を取りに行くためにね、やるケースがありますけど、さっき藤江さんが話してたようなケースは抜きにしてね、バグがあったりとかそういうものの回避でやってる方はいいんですけど、そうじゃなくて知らずに、なんかユーザーの氏名が取りたいからって言ってグラフ API わざわざ呼びに行くとかやってる方は、実はそういう必要はないということですね。そういう必要はなくて、ここにも入ってますので、よくありますよね、ログインするとようこそ何々さんとか書いてますよね。あれわざわざ呼びに行ってるんじゃなくて、基本的にもう帰ってきてる情報の中に入っているっていう形になります。でこれが、クレームと呼ばれるものになります。ちなみにここちょっと点々点って書いてますが、非常に重要な情報がたくさん入ってて、例えばですね、こういうのも入ってるんですね。ここにあったオードが、そうですね、オーディエンスってやつですけど、これどこのサービスにアクセスしようとしてるかって入ってます。ここだからエクスチェンジ用のアクセストークンだと https://outlook.office365.com っていうのが入ってます。要するにさっき言ったリソースの ID とかがちゃんと入ってたりとかですね、あと、スコープといって、どういうパーミッションを付与されているアプリなのか、アプリケーションどういうパーミッションが付与されているのかっていうのが入ってたりします。で何かというと、それを見て API 側はエラー出してるんですよね。例えばエクスチェンジ用のアクセストークン取ってきて、シェアポイントの REST API 呼んでみてください。ちゃんとそういうエラーが返ってくるんですね。このアクセストークンは種類が違いますよというようなエラーが返ってくる。それはなぜかというと、Web API 側はこの中を見てちゃんと答えを返してるんですね。なのでこれは許可してない。あるいはこういうケースもあります。テナントの ID も入ってるんですね。この中に書いてませんが、テナントの ID も入ってるんで、このテナントは Office 365を契約してませんよという場合は、ちゃんとそれなりのエラーが返ります。そういう情報がここから分かるので、アプリケーションはこれを見て作ることができるという形です。で、何かというと、よく言うのが右のデジタル署名の話ですね。さっきフィドラーの話をしましたけど、皆さんにちょっと悪いことを一つ教えると、例えばですね、フィドラースクリプトっていうのを書くと、レスポンスを簡単に数行で変えることができます。そうすると、例えばですね、こういうアプリがあったとします。 Azure AD と、皆さんの会社でもあるかもしれません、 Azure AD、 うちの会社実はあります。何かというと、 Azure AD とフェデレーションして、その後動く人事システムとかね、 Azure AD とフェデレーションして、その後動く、ちょっと金融系のシステムってあんままだな、少ないのかもしれないですけど、クレジットカード情報をなんかこう編集したり、Amazon とかもそうですよね。ひとたびログインしたらクレジットカード番号が、あるいはその人になり代わって買い物ができてしまったりとかですね、そういうものなわけですね。その時にですね、ここを見て動いてるわけですよね。何回も言いましたけどね。そうすると、悪い人はこう考えるわけです。じゃあフィドラースクリプトとかを使って、ここを変えてやれば、この前にいらっしゃる貞弘さんになり代われるんじゃないかとこう思うわけですよね。そうすると、私がしめしめと思ってフィドラースクリプトをちょっと変えて、このデスクトップ上であるすごいね、なんか買い物ができるようなEC のアプリケーションを、そのログインの時だけやればいいですか。ログインの時だけ貞弘さんになり代わってログインして、あとそのネットワークプロトコルキャプチャーソフトをパッて切っちゃえば、以降そのアプリは貞弘さんとして動くことができるので、貞弘さんのこのクレジットカードを使って私はこう買い物をガンガンやるとかですね、できてしまいますねと。でそれが実はできないようにしてるのが、このデジタル署名ってやつなんですね。これ何かというとですね、トークン1ドットトークン2っていう文字列を入力として、プライベートキーから作られている署名なんですね。で、デジタルシグネチャーなんですね。で、ここが入力になって、トークン1ドットトークン2が入力になっているというところがポイントなんです。で、パブリックキーっていうのは公開されていて、パブリックキーを使うとデジタル署名の正しさが確認できます。ここすごいポイントなんですね。要は一方向のキーになっているんですね。プライベートキーが、もう一回言います。プライベートキーを使ってデジタル署名を添付します。パブリックキーを使ってデジタル署名が正しいかどうかの確認ができます。そして Azure AD のプライベートキーは絶対皆さんは見ることができません。Azure AD のプライベートキーはもう Azure AD の中にしかありませんから、これが漏れたら大変なことになります。Office 365の全ユーザーがリスクにさらされるってことになるわけですね。 で、パブリックキーは、まあ、ほぼほぼ誰でも取ることができるという形なので、アプリケーションを作るときには、さっき言った、アプリケーションを作るときには、パブリックキーを取ってきて、デジタル署名が正しいかどうかを必ずチェックしてください。このチェックを怠ると、まあ、私がさっき言ったような悪さをして、皆さんのアプリケーションが他社に成り代わってログインできてしまう可能性があるので、必ずこのデジタル署名のチェックは怠らないようにするというのが、まあ、一つポイントになってますということですね。で、そうすることによって、要はここの改ざんが絶対行われてないことが保証できるんですよね。私がさっき言ったように、ここ、定宏さんの ID に成り代わってって言って、ここを書き換えたとしますね。ここ私が書き換えると、これ書き換えになりますから、デジタル署名を変えなきゃいけないんですけど、もう一回言いますけど、デジタル署名を作ることができるのは Azure AD だけなので、これは絶対に悪い人はできないはずなんですよね。なので、デジタル署名の確認をすることによって、真ん中のデータが一切改ざんされていないということの保証になるわけです。ちなみに意味的に一緒なら空白入れてもいいとかでもありませんからね。もうバイトコードとして正しくないと、その時点で署名が変わりますので、真ん中にスペース入れたりしただけでも、もうそれでデジタル署名は無効になりますというような、そういう仕組みになっています。はい、ということですね。で、さっきサムルとかですね、 WS フェデレーションの話しましたが、あの中にも同じような証明書が実は入ってるんですね。さっき実は藤江さんのデモでさーっと真ん中こう流して、真ん中にすごいごちゃごちゃごちゃっと文字列書かれてた場所、もしかしたら覚えてる方いらっしゃる、覚えてないですかね。サムルの中に1箇所ガーッと文字列の塊が入ってる場所があるんですけど、そこに実は署名が入ってるんですね。もしくは後ろにこう入ってたりするんですね。後ろとか真ん中とかに署名が入ってるので、そこの署名を見て、で、中が改ざんされてないかどうかを、見ることができる。一番後ろでしたね。サムルレスポンス一番後ろでしたっけ。なんか署名が入ってるという、ちょっと後で見ておいてください。そんな感じです。で、これはちょっと細かいので説明は省略しますが、アクセストークに期限があるって話してなかったんで、ちょっとそれだけ言いますね。真ん中のクレームの中に NBF と EXP っていうのがあります。 NBF っていうのは Not Before だったかな、確かね、 Not Before の略ですね。で、 EXP は、Expire、Expiration ですかね、の略です。これ何かというと時間が入ってるんですね。で、実はアクセストークンというのはたった1時間しかありません。たったの1時間で切れます。じゃあ1時間後にアプリ使わせるにはどうしたらいいのかっていうと、さっきリフレッシュトークンというのがありましたが、あのリフレッシュトークンは14日間有効ですので、あのリフレッシュトークンを使ってアクセストークンを再度取り直すという形になります。で、さっきのプロトコルフローで分かったと思いますが、ウェブアプリの場合はアクセストークンの取り直しをやるには必ずクライアントシークレットがいるので、要はアプリケーションのパスワードが分かっていないと、リフレッシュトークンからアクセストークンを取り直しっていうのはウェブアプリの場合はできないというよう、いうような、仕掛けになっています。それから、OID とサブの違いっていうのも今日はちょっと省略しましょう。そんな感じでここにいろいろ情報が入ってますということですね。で、ここからですね、ここもちょっと基本だったんですが、もうちょっとごめんなさい、あとちょっとで終わります。他にも、アクセスパターンがいくつかあります。何かっていう と、さっき実はお見せしたのは、アクセスパターンの、たった一つにしか過ぎません。で、他のパターンをちょっとご説明したいと思います。まず一つ目ですが、オフライン接続と、オフライン接続って何言ってたんだっけ、ちょっと待ってください、自分で書いて何か忘れました。分かりました、はいはい、オフライン接続 と、複数リソースの使用ってやつですね。これ何が言いたいかというとですね、まずオフライン接続の話をします。よく Facebook でログインする皆さんのスマホアプリってそうなってると思いますが、立ち上げるたびに毎回ログインさせませんよね。あれはどうやってやってるかというと、実はリフレッシュトークンを使ってアクセストークンを取ってるからなんですね。ちなみにごめんなさい、 Azure AD14 日間って言いましたけど、14日でもう1回必ずログイン画面出さなきゃいけないわけじゃないです。14日以内にリフレッシュトークン使ってアクセストークン取り直すと、さらにリフレッシュトークンが返ってくるんですが、それによってさらに14日延長になるんですね。で、ずっと、延長できればいいんですが、実はマックス90日なので、90日後には必ずログイン画面を出さなきゃいけないというところは ぜひ注意してください。 でそんな感じでリフレッシュトークンを使ってアクセストークンを取り直せます。あとリフレッシュトークンを使う場面ってもう一個あるんですね。何かというと、さっきお話した通りアクセストークンってエクスチェンジ用、シェアポイント用、なんちゃら用って分かれてますから、それぞれアクセストークンの用途を分けたい場合には、つまり複数リソースの使用というのはそういうことです。アクセストークンを取り分けるときにはこのリフレッシュトークンを使います。あ、ごめんなさい、これプロトコルが書いてあったんですね、ごめんなさい、ちょっと今日省略します。で次ですね、インパーソネーションというオンビハーフオブってやつですね。これどういうものかというと、例えばこういうアプリケーションありますよね。皆さんのクライアントが皆さんが作った Web API を呼び出すと思ってください。皆さんが作った Web API を呼び出します。この場合もこの Web API はちゃんとアプリケーション登録して、でこいつのリソース ID 割り振ってください。でこの A というサービスにつなぐためのアクセストークンをクライアントはまず要求します。でアクセストークンを使ってこの A というサービスを呼び出します。いいですね。そうすると A というサービスはそのアクセストークン Good、 これなら正しいですと言って答えを返すんですが、 A の中からさらにエクスチェンジの API を呼び出したり、 A の中からさらにワンドライブの API を呼び出す場合どうなりますかね。このもらったアクセストークンをそのまま付与して呼ぶとエラーになります。もう皆さん分かりますよね。アクセストークンの中にはどのリソースにアクセスするかっていう情報が入っているので、同じアクセストークンを使い回して他を呼ぼうとしてもそれはエラーになるようになっているんですね。こういう場合に実はこのインパーソネーションを使います。何かというと、こうやってオンビハーフオブっていうですね、どこに書いてあるんだ、この辺ですね、オンビハーフオブっていうこういうのをつけて、もらったアクセストークンをもとに別のリソースのアクセストークンを要求できるんですね。そうするとログイン画面を出さずにちゃんとそのクライアントがパーミッションをちゃんと持っていれば、そこからそのユーザーの権限で、つまりログインしているそのユーザー権限で別のリソースのアクセストークンが取れるというのがこの仕組みになります。なのでこれはサービスとサービスでこう連携して動くようなアプリケーションではもう必ず必須のプロトコルになってくるということですね。それからさっきウェブクライアントの話をしましたが、ネイティブクライアントっていうものが、ネイティブクライアントっていうかモバイルですね、モバイルのアプリケーションの場合には、実は、クライアントシークレットを使いませんよっていう話です。なんでか分かりますよね。ネイティブアプリの中でクライアントシークレットを使うと、この中を解析される危険があるんですよね。必ずユーザー側に持っていかないでくださいね。クライアントシークレットとか証明書っていうのはバレたらリスクになるので、絶対にユーザー側には持っていかないようにしてください。で、ネイティブアプリってインストールされますよね。ネイティブアプリはインストールされるので、もうその中ではクライアントシークレットは必ず使わないようにするということで、モバイルアプリの場合は実は、クライアントシークレットは使わないようになっています。ちょっとここ最近仕様が変わったんですが、ごめんなさい、細かい話は抜きにしてちょっと次いきます。でこれさっきですね、藤江さんもちょっとデモでやってましたが、何かというとシングルページウェブアプリケーションというかシングルページウェブクライアント用の、OAuth インプリシットグラントというですね、フローがあります。これ何かというとですね、アクセストークンを取るんですが、まずちょっとバックグラウンドの話すると、最近AngularJS とかですね、要はサーバー側を使わないアプリケーションってあるじゃないですか。サーバー側を一切使いたくないと、 JavaScript だけでやりたいっていうアプリケーション増えてますよね。その時に実は困ったことが起こるんです。何かというと、クライアントシークレットは絶対 JavaScript 側持ってきちゃダメだから、ウェブアプリなのにクライアントシークレットが使えないというですね、そういう問題が起こるんですね。で、リフレッシュトークンみたいなのをどっかクライアントデバイスに置いとくとかも当然できませんと。じゃあその時どうするかっていうと、この OAuth のインプリシットグラントを使います。そうするとアクセストークンがこうやってですね、ハッシュで返ってくるんですね。で、これよくできてて、ハッシュで返ってくるってことはロケーションヘッダーにハッシュが入ってるので、必ずアクセストークンって HTTPS で暗号化されて返ってくるんですね。で、しかもここにリダイレクトしたときに、普通ここシャープじゃなくてハテナの場合はウェブサーバーに一回問い合わせが入るんですよね。そこでネットワークを裸の状態でアクセストークン流れるんですが、このシャープで書いてるものってネットワーク上絶対流れないんですよね。これって皆さんご存知だと思いますが、ブラウザの中で処理されます。ネットワークを流れません。この右の赤い部分はネットワークを流れない。なので、ネットワークに裸の状態でアクセストークンを渡さずにアクセストークンを渡す、非常に巧妙なやり方になってるんですね。で、アクセストークンを取り直す場合には、実はヒドゥンアイフレームを入れてわざわざ取り出すというようなですね、こういうちょっと技を使って取り出します。それから 次ですが、デーモンとかサービスクライアント、これもよく使うのでちょっと覚えておいてください。これ何かというとですね、ちょっと方式をこの後書きましたが、こういうことができるようになっています。何かというと、さっきですね、パブリックキーとプライベートキーの話しましたよね。プライベートキーは、証明書というかデジタル署名を添付できます。プライベートキーはデジタル署名を添付できます。パブリックキーはデジタル署名の正しさだけチェックできますと。でそれをですね、さっきはプライベートキーを Azure AD 側が持って、パブリックキーをクライアント側が持つっていう、そういうシナリオで話しましたけど、実はですね、逆のシナリオで接続することができます。どうやってやるかというとですね、プライベートキーとパブリックキーを何らかの方法で作成してください。キーペアをちゃんと発行してください。でそしたらですね、皆さんが作るアプリケーション側にプライベートキーを入れておいてください。アプリケーション側にプライベートキーを入れて、 Azure AD 側にパブリックキーを登録できます。これちょっと登録の仕方は省略します、ごめんなさい。で登録して、でこういうことをやるんですね。ここにちょっとプロトコルを書いてますが、もういきなりですね、ブラウザ出しません。一切ブラウザ使わないんです。ポスト要求だけを使って、クライアントアサーションで、この EYJ あたりって見覚えありますか？ EYJ さっきのアクセストークンがこれで始まってたんですけどね。何かというと、ここですね、実はあれ書いてなかったかな、あ、元が書いてないな、ごめんなさい。ここですね、実は、さっきと同じフォーマットになってるんですね。さっきアクセストークンの説明しましたよね。アクセストークンと同じフォーマットになってて、真ん中にクライアント ID とかが入ってるんですね。私はこうですよ、ああですよみたいな情報を入れて、でデジタル証明を添付して Azure AD に呼び出すんですね。そうすると Azure AD 側があなたならいいですよって言って、ちゃんと要はパブリックキー入ってますから、パブリックキーを使って検証して OK ですって言ってアクセストークン返してきます。でこのフローって不思議だと思うんですけど、これってお分かりいただける通り、ユーザーがないんですよね。だってログインしてないから分かんないでしょ、誰でログインしたか。これ実はですね、かなり強力な権限でアクセスできるようになってまして、何かというと、Facebook とかでもこれに似た、ね、フローがあるんですが、 Facebook は逆に権限が弱くなるんですけど、 Azure AD の場合はこれかなり強力な権限になりまして、何かというと Office 365の場合は、例えば全てのユーザーのメールフォルダーが見れるようになります。全てのユーザーの予定表が管理できるようになる。でもちろんこれ管理者しかできないんですね。管理者しか設定ができないようになっている。これだからよくこういうアプリがあるんですよね。ユーザー情報を夜中のうちに同期するだとか、あるいはうち予定表アプリでこの CRM の側に入った予定表を同期してユーザーの側のカレンダーに書き込むとか、こういうバックエンドのデーモンアプリケーションの場合に使うフローがこのフローになっていますということですね。で、ここからですね、ここからがちょっと私の話のメインなんですが、パスポートってどっかで話すんでしたっけ？どっかの時間で話しますっけ今日。ちょっと飛ばしていいですか？すいません。ちょっと盛りだくさんになってまして、すいません。パスポートですね、藤江さんも詳しく書いてまして、どこかに情報がありますので、すいません、見といてください。すいません。ちょっと API の話とかしようと思ったんですけどね。ここからお話したいと思います。何かというとですね、今後ですね、実は先ほどお話したようにマイクロソフトアカウントと Azure AD が統合されてきますという話ですね。でもう一回言います、もう一回言います、さっきも私が言ったこともう一回言います。何かというと、ご注意いただきたいのは、マイクロソフトと Azure AD が統合されるんじゃないんですね。今ちょっと私そう言いましたけど、そうじゃないんです。マイクロソフトアカウントと Azure AD は今後も残ります。なんか名前変わるかもしれません。でも今後も両方とも残りますけど、何が統合されるかというと、エンドポイントが実は一緒になるんですね。今後って言いましたけど、すみません、もう実は GA してます。後で言いますけど、実は GA してます。エンドポイントが一緒になるんですね。マイクロソフトアカウントを使って、例えば outlook.com って旧ホットメールです、あるいは、ワンドライブ、旧スカイドライブですとアクセスする場合、今までは認証する場合も全然違うところで、同じ OS 使ってるんですよ、同じ OS 使うのに全く違うところに対してアクセストークンの要求をして、で全く違うエンドポイントに対して、outlook.com の REST API だとか、ワンドライブ用の REST API を呼び出してたんですが、今後、全てを、一つにしていこうということを考えていますと。で、上を V2.0 エンドポイントって言います。要はオーセンティケーションを一箇所にする。上をオーセンティケーションしてるんですね。で下は API 呼び出しをしてますが、この API 呼び出しをしているユニファイドエンドポイントのことをマイクロソフトグラフっていうふうに呼びます。で実はこれ両方とも今もう GA してます。 両方とも今 GA されていますが、部分的 GA になっているので、ちょっとそれは後でご紹介します。でちなみにですね、さっきの V2.0 のエンドポイントが出なくても、実はやろうと思えばできてたんですね、今までね。どうやってやったかっていうと、これオフィスだけなんですけど、オフィス用にこういうものが用意されてるんですけど、ちょっとちっちゃくてすみません。 https://api.office.com すら discovery すら me すら first sign in っていうところにログインを要求すると、マイクロソフトアカウントと Azure AD アカウントの両方を入れることができるようになる、こういう画面がもう実はもう昔からあったんですね。でここに ID 入れると画面が飛ばされます。 よくそういうアプリ、そういうログイン見ますよね、マイクロソフトが、ね、出してるサービスでね、あのマイクロソフトアカウント入れたらピッとか画面が飛んでっ て、ああいう動きです。で、どうやって動くかというと、ここに ID だけ入れて次へってやると、実は皆さんのアプリに1回戻るんですね。皆さんのアプリに1回リダイレクトされて戻ってきて、この人はどっちの ID を選んだよっていうちゃんと情報が付与されて皆さんのアプリに戻ります。そして皆さんのアプリは受け取った情報を見て、マイクロソフトアカウントだったら今まで通りのマイクロソフトアカウント、ごめんなさい、これあの書き方良くないですね、オーガニゼーションアカウントに対してパーソナルアカウントっていうべきですね、マイクロソフトアカウントのことです、パーソナルアカウント。でもし、Azure AD のアカウントを入れてたらオーガニゼーションアカウントということで、さっき私が見せたフローの方に飛ぶというふうにしてアプリを作ることが、今までもできていたんですが、これ欠点は何かというと、めんどくさいですよね、まあ、こういうめんどくさいことがあるということです。でディスカバリーサービスというものもあって、さっきですね、グラフ、マイクロソフトグラフの話しましたけど、ディスカバリーサービスってものがあって、ディスカバリーサービスに対して、エンドポイントの一覧ちょうだいっていうと、エンドポイントの一覧ちょうだいっていう、その時にやっぱり OAuth 使うんですね。 OAuth を使ってエンドポイントを一覧ちょうだいっていう と、ディスカバリーサービス用のアクセストークンくれて、このディスカバリーサービス用のアクセストークンを使ってディスカバリーサービスというのを呼び出すと、あれ、あ、こうですね、こういうふうにエンドポイントがどこだよっていう一覧がちゃんと JSON で返ってくるというですね、こういうものもあったので、今までも V2.0 のエンドポイントやマイクロソフトグラフと似たような、要はあの要するにユーザーにどこにアクセスするとかいうのを意識させずに、サービスを使わせるということは今までもできたんですが、今回から、V2.0 のエンドポイントとマイクロソフトグラフを使うと、全て、1箇所で、やり取りができるようになるという、まあ、そういう世界があるわけですよね。ちょっとすいません。で、実はですね、ちょっとさっきから部分的 GA 部分的 GA と言ってましたが、このさっき説明しましたね、これね、この中で V2.0 エンドポイントでサポートされているのはこの青い部分だけになりますので、覚えておいてください。でこの赤い部分はまだサポートされていません。でしかも青い部分もいくつか制限がついた形でのサポートになっているので、ご注意くださいということですね。なので何かというと、あのさっき証明書のやり取りのやつやったじゃないですか、あれ V1.0 は今使ってください、ごめんなさい、 V2.0 は使えませんということなので、ぜひ注意をしていただきたいと思います。それから、部分的に未サポートというのもあります。例えばですね、この方法で取ったアクセストークンを使って呼び出せるサービス何があるかというと、実は、コンシューマーサイドは outlook.com だけです、ごめんなさい。あのコマーシャルサイドはいろいろ呼べますよ。コマーシャルサイドはエクスチェンジオンライン、要は outlook のエクスチェンジの REST API、 シェアポイントの API、 ワンドライブフォービジネスの API、 ヤマーの API とか呼べるんですけど、コンシューマーサイドについては、outlook.com だけしか呼べないようになっていますので注意してください。これマイクロソフトグラフも呼べるんですけどね、マイクロソフトグラフ自体がもう outlook.com しか今のところサポートされてないという形です、あのコンシューマーサイドが。で今後ワンドライブとかも、統合されていくよということですね。でワンドライブは今ご存知かと思いますけど、今エンジンが一緒になってるんですね。あの例えば同期クライアントって今1個で済むようになってて、1個だけ同期クライアント入れておくと、あのワンドライブフォービジネスとワンドライブと両方いけるようになってるんです。あれはもうワンドライブのエンジンが実はスカイドライブと同じエンジンになってます。旧スカイドライブのエンジンで全部書き換わってるんですね。なんですけど、今後はエンドポイントも含めて、あの要は認証方式も含めて今後一緒になるんですけど、まだ認証方法は分ける必要があるので、ちょっとここ分かりづらいですね、すみません。 outlook.com だけの、サポートになります。あとここではちょっと省略してますが、デバイスプロファイルパターンというのがあって、デバイスプロファイルパターンというのも、まだ今後サポート予定なので入ってません。 あと今日説明省略した他のものとしてアドミンコンセントっていうのがあるんですが、それもまだ V2.0 ではサポートしてないので注意してください。で、マイクロソフトグラフっていう方ですね、これは何をやろうとしているかというと、要はマイクロソフトにあるすべてのエンドポイントの情報を一箇所のエンドポイントで扱えるようにしましょうというものになります。で、これですね、対象は要はマイクロソフトの全部のサービスが入るんですけど、今のところ明確に入ってるって言ってないものがあって、何かというとダイナミクスね。ダイナミクスはまだここに入るということを明示的にドキュメント上ではどこでも語っていません。今のところ、Office 365関連ですね、要はコンシューマーサイドとコマーシャルサイドの Office 365が全部この一箇所に今後統一されていきます。 Office 365ソロの方と、要は Office 365エンタープライズだったりビジネスだったりという方ですね、の各サービスが一箇所に統合されるのと、あともう一個統合されるものが、さっき藤江さんのセッションでもやってた Azure AD グラフですね。 Azure Active Directory グラフも今後ここにどんどんどんどん集約されていきます。で、ちなみにですね、すべての API そうなんですが、今のところ機能差があって昔の方がまだいろいろサポートされているので注意してください。要は新しいマイクロソフトグラフはまだまだ機能が一部しかサポートされていないんですね。で、マイクロソフトグラフのページ行くと、ベータ版次何が出てくるか見えるんで、それ見といてください。そうすると例えばこういうのも出てきます。outlook.com のウェブフック機能ですね。通知のアプリケーションとか作れるんですよね。今REST API を使って要はロングポーリングみたいな形、ごめんなさい、ウェブフックだから逆呼びだしね、ですね、インターネット上の見える場所にサービスを置いといて、メールが到着したら呼び出すとかいうような通知機能が作れるんですけど、そういったものも V2 については確かベータでのサポートという形になりますということですね。で、このマイクロソフトグラフなんですが、コンセプト上1個にまとめてマイクロソフトが喜んでるっていうだけじゃなくて、これですね、実利もたくさんあるんですね。実利もたくさんあります。何かというと、まず一つ目がちょっとしょうもない実利ですけど、でも作ってる人はね、実感されるかもしれませんね。私もご存知の方、実際使われてる方たくさん今日いらしてますけど、アクセストークンの取り直しがいらない、例えばですね、ファイルにアクセスした後予定表にアクセスして、ちょっとこれはシナリオとしてはありえないかな、なんかあった場合にアクセストークンをさっき言ったように呼び分けなきゃいけないんですよね。あと、API がどこにあるかっていうのも非常に分かりづらいんですよ、今ね。ちょっと一例言うと、例えば、その人のマネージャーを取る API ってどこにあるか知ってますか？ Office 365のどこに入ってるか知ってますか？ね、普通マネージャーだったらグラフだと思いますよね。違うんですね。Outlook の REST API に入ってたりとかですね。はい、いろいろするんです、はい、その人がよくやり取りしてる人が取れるってさっき渡しましたよね。これシェアポイントのところにも入ってるんですね、エンドポイントね、はい、要は例えば何とかの何々のマネージャーのほにゃららのほにゃららのとかやろうとすると3回ぐらいアクセストークン取り分けるんですよ。で、これはバカげてるよねっていうことですね。あと他にも実利があって、実際こういうサービスがあります。ファイルハンドラーっていうのが今 REST API で作れるんですね。このファイルハンドラーって何かっていうと、ワンドライブフォービジネスとかシェアポイントでファイル入れると、アウトルックの添付ファイルでもいいです、点点点ってとこを押すとファイルのプレビューできるじゃないですか。アウトルックの場合ね、アウトルックのウェブ画面の中でファイルがそのままエクセルとか貼ってるとエクセルオンラインとかでのこう UI でプレビューができるじゃないですか。あるいは編集ってやると編集画面に飛ぶじゃないですか。あれを、今、REST API、OAuth と REST を使ってちゃんと自分でカスタムに作ることができます。例えば CAD ベンダーさんであれば自分たちの CAD 図面をもう OneDrive for Business とか Outlook の添付ファイルとか、SharePoint の中に入っているところで、選んだらちゃんとその CAD 図面のプレビュー画面が出てきて、それ要は皆さんのウェブサービス呼び出してるんですね。で、そこで答え返してるだけなんですけど、で、編集ボタンを押すとやはり皆さんが作ったウェブサービスに飛んでそこで編集ができるっていう、そういうような機能が作れます。これってどういうアクセス権を設定するかっていうと、ユーザーが選んだファイルに対してのアクセス権を設定するんですね。ユーザーが選んだファイルに対しての読み込み権、それから編集画面を作るときは書き込み権を与えます。ユーザーが選んだファイルに対する書き込み権っていうのを付与するんですね。この権限付与って今までのやり方だと超大変なんですよね。なぜかというと、ファイルどこから選ばれてくるのか分かんないですよね。 ワンドライブフォービジネスかもしれないし、シェアポイントから選ばれるかもしれないし、アウトルックの添付ファイルから来るかもしれないし、他にもありますよ、ヤマーの添付ファイルから来るかもしれないし、わからないから怖いから一応全部やっとくかみたいなことになるわけですよね。マイクロソフトグラフは今もうそれ一箇所でできるようになってます。マイクロソフトグラフで実はセレクティッドファイルっていうもののパーミッションが設定できて、ユーザーが選択したファイルの読み込み権、ユーザーが選択したファイルの書き込み権っていうのが選べるように今なっています。でそれを選ぶと、もうそれがどこから選ばれたかは関係ないんですよね。なので、要はこういうことをやらないともう煩雑になってくるので、こうしてきてるっていうような一応背景があります。あ、これそれ今私が言った話、ごめんなさい、ちゃんとスライドを用意してたんですが、ごめんなさい、スライドを使わずに説明しちゃいました。はい、あとウェブフックとか同期ができるよって話ですね。ちょっとこれは省略します。あと5分なんで、ちょっと後ろの方のスライドに行きたいと思いますね。はい、あの同期とかも作れるんです。これファイルハンドラー、ちょっとスライドをガン無視で話してましたね、すいません。はい、あと、スカイプのですね API の話をしようと思ったんですが、ちょっとビデオで撮ってるということはちょっと省略します。あとデルフですね、デルブの API も今後出てきます。これはもう発表されてるんで言っちゃいますね。あのデルブの API が今後出てきます。で、あのどういうものかというと、ここにですね、これ実際にあのイグナイトっていうですね、青木さん来てますけど、イグナイトというセッション出た方は見られたことあるかと思いますが、あのキーノートでやってたんですが、これデルブのちょっと古いデルブの画面、今もうちょっとかっこよく出ます、ちょっと古いデルブの画面ですが、左上と右上になんか見慣れないアプリが入ってますよね。セールスフォースとトレロが入ってるんですが、このようにカスタムのアプリケーションを入れて、でこのセールスフォースをガチってクリックする、これカードとしてセールスフォースが入ってて、ここをクリックするとちゃんとセールスフォースに飛びます。要はですね、 OAuth とか OpenID コネクトを使ってちゃんとフェデレーションしているアプリケーションについては、 API を使ってデルブの機械学習エンジンに投げることができるんですね。シグナルを投げることができて、なおかつそのままシングルサインオンでアプリケーションに連携できるようになるという、こういう API が間もなく出てきますので、こちらも、ぜひ楽しみにしておいてください。それから、もうごめんなさい、ほとんど時間なくなりましたが、Azure Active Directory の B2C というものがですね、これまだプレビューですが、出てきていますと。でこれ何かというとですね、最初に私ちょっと例でお話ししましたが、あの Facebook へログインとかね、Google でログインとか、あるいはなんだ、マイクロソフトアカウントでログインとか、要はそういうソーシャル系のですねサービスでログインしたアプリケーションを使うような場合にも、実は Azure Active Directory を使うことができるように今なっていますということですね。でそうするとここにあるように、こんな感じでログイン画面を作って、でクリックすると、実は Azure AD のアクセストークンとか Azure AD の ID トークンに書き換えられて、ちゃんと皆さんのアプリに戻ってきますので、皆さんのアプリケーションは Azure AD とだけやり取りしていれば、全部 Azure AD から Facebook 飛んだりとか、そういうような感じでこう連携することができます。でこの Azure Active Directory ですね、よく事例で出てくるんですが、4億5000万人でしたっけ、レアルマドリッドのですね、あのサイト、ファンサイトは今これあのテストで使ってるんですね。テスト実際使っていて、まあ、要は皆さんご存知のオフィス365が使っているものすごく信頼性の高いものなので、一番の売りは信頼性です。要は落ちない IDP ですよというようなですね、あのちゃんと SLA の担保もあるんですが、まあ、そういったものになっているという形になります。ちょっとごめんなさい、あのせっかくデモマシンを準備していただいたのに全くデモをやってない、いませんでしたので、ちょっとそのために5分延長してたんですけどね。ちょっとあのデモマシンにじゃあ切り替えていただいていいですか、最後すいません。例えばですね、何かというと、ちょっと他のデモをごめんなさい、全部すっ飛ばしましたが、これですね、ちょっともうちょっと大きくします、すいません。例えばこれですね、こんな感じ、これ何かというと、V2.0 になってますけど、これ、どっかで見たことありますよね。何かというと、さっきフローで書いてたのにすごいそっくりですよね。これと同じです。ただちょっとですね、一部キーワード入るんです。 P っていうのをちょっと無視してもらっていいんですが、ポリシーです。ポリシーの名前とかだと一緒です。クライアント登録してクライアント ID とか、要は同じフローでちゃんといけるようになってるんですね。でちょっとこれでサインアップの画面出してみましょう。本当はサインインとかいろいろあるんですが、サインアップの画面を出すと、 これデフォルトの画面です。こんな感じでですね、表示がされるという形になっています。ちなみにですね、ちょっとどういう設定をしているかちょっと見てみましょうか。でこれ選ぶとちゃんとログインがされて、あのコードが返ってくるんです。ちょっとやってみましょうか。選んで、でマイクロソフトアカウントでログインする。これ私が本当に持っているマイクロソフトアカウントですけどね。でこいつでログインすると、ログインが完了、あ、ごめんなさい、なんかを間違えたっぽいですね。そうするとログインがされて、でここに、表示名入れろ、追加の属性を入れて、あ、なんかアルバニアとかになりましたけど、すいません、はい、でコンティニューってやると登録が完了して、そしてど何が見せる、これです、これですね、はい、こんな感じで ID トークンがちゃんと戻ってきてますよね。こういうことです、はい、こうやって戻ってきますので、あの要は何かというと、皆さんは Azure AD とやり取りをするように作れば、こういうコンシューマー向けのサービスも今作れるようになってますということですね。でちょっと頭のいいこと思いつきました。設定を見せようと思ったんですが、あのさっきの ID パスワードで見れるはずなので、ちょっとそのままいってみましょう。でこれで飛ぶと、これあの設定を今から見せます。 Azure にログインしている理由は、これ Azure AD で設定してるんですね。でちょっと今ごめんなさい、あのポータルがまだあの旧ポータルと新ポータルが入り混じっちゃって、あのわけのわからない状態になっちゃってますけど、すいません、あの今後全部新ポータルに動き、あの移りますので、それもあのもう少々お待ちください。新ポータルに移ります。ですね、今これ旧ポータルの方を出したんですが、この中の B2C ディレクトリーで、マネージ B2C 設定、これでごめんなさい、ちょっと何やってるか分かんないですよね。旧ポータルから新ポータルに移ってきたんですけど、でこっちに B2C の管理はこっちにあるんですね。新ポータルの方に B2C の管理があるので、でここで設定を行うということですね。で私の場合アイデンティティプロバイダーで3つ入れてたんですよね。なのであのさっきのログイン画面で、これ要はあログイン画面もう終わっちゃいましたね、すいません、あのそのサイトでサインアップするか、 Facebook でサインアップするか、 Microsoft アカウントでサインアップするか、 Google でサインアップするかと。で結構ですね、これ今後期待しておいていただきたいのが、結構ですね細かい設定ができます。今のところ例えばですね、どんなことができるかというと、サインアップポリシーで、じゃあサインアップの画面変えてみましょうっていうんで、例えばこれ1個選んで、これサインアップポリシー複数入れられます、複数入れられます、状況に応じて分けることができます。例えば管理者はこっちでログイン、一般ユーザーはこっちでログインみたいなですね、そういうこともできます。で、これでエディットってやってやると、こういうふうにですね、ページ UI のカスタマイズっていうのがあるんで、これ今デフォルトがちょっと薄くてすいませんね、デフォルトが例えばアイデンティティプロバイダーの選択画面ってやつで、デフォルトがちょっと薄くてごめんなさい、薄く出てます。これがデフォルトの画面になってます。デフォルトの CHTML ってこのデフォルトの画面になってますが、これを例えばカスタマイズするよって変えて、例えばここにあるですねものに変えてみたいと思いますね。これにベチョッと変えて OK ってあります。これ私が作ったやつなんですけどね、私が作ったこうカスタムのやつなんですが、で変えてやって、でこれでもうちょっとこれログインしちゃってるんでごめんなさい、これでもう一回別ブラウザーでいくと、あ変わってないなぜか分かりました、保存してなかったからですすいません、はい、これでいいんじゃないかな。なんだ今のちょっと見なかったことにしてくださいなんか一瞬なんか出ましたね、はい、まあ、こんな感じでですね、まあ、さっきと同じです。でこれでマイクロソフトアカウントって選ぶとそこに飛ばすことができる。ちょっとこれカスタマイズ方法めんどくさいんで、ちょっとまたあの別途どっかで紹介しておきたいんですけど、あの HTML 変えるだけじゃうまくいかないんですね、 スタイルがかぶさっているので、CSS とかスタイルで全部変更するんですけど、そういうふうにやるとこういうふうになりますね。あと細かいもので、例えばですね、ちょっと今日ご説明の時間なかったんですけど、こういうところでダウンロードってやると、これですね、ポリシーの設定がちゃんと、はい、もう終わってます、知ってます、はい、ちゃんとですね XML でこう落ちてくるんですね。でこれをアップロードすることもできるので、ポリシーの細かいカスタマイズもこう今こういうものでできるようになっています。あとですね、今後さらにいろいろ細かいことができるようになってきます。現実のアプリだと、例えばほら、ログインしたらデータベースを見に行って確認をしたりとか、あるいはなんか特別な属性を付与したりとかいうふうな連携機能も必要になりますよね。あとアイデンティティプロバイダーも今あるものが決まってますけど、そこに例えば Azure AD 差し込んだりとかですね、例えば管理者のログイン、一般ユーザーのログインとかやるんだったら、管理者の方は Azure AD 入れたかったり、あるいは自分たちで立てた独自の IDP とつなぎたかったりとかですね。でそういうのをパイプラインカスタマイズっていうんですけど、こういったものも含めて今後できるようになりますので、今ちょっとまだプレビューで、しかもちょっとまだ限定機能なんですね、限定機能になっちゃってるんですが、基本こうやってカスタマイズして使うものなんですよね。こそだが開発者がカスタマイズするというか、カスタマイズをしてそれっぽいこういう画面を作って、あ、これログイン画面にしちゃった、すいません、あれ戻っかっちゃった、すいません、それっぽい、こういう画面を作って、で、それっぽいパイプラインを作って、で皆さんのアプリケーションに組み込んでいくっていうような、そういう使い方を想定しているのがこの B2C になりますので、今後これもちょっとですね、情報のアップデートぜひですね、キャッチアップしておいていただければというふうに思います。ということで、ちょっとごめんなさい、5分オーバーしちゃいましたが、以上で、私のセッション終わりにしたいと思います。ちょっと休憩が10分になっちゃって申し訳ありませんでした。以上で終わりにします。ありがとうございます。